が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
まあ次週に先週に続き、
先週に引き続き自己紹介、
同じゲストで、ああ自己紹介しますか。
そうですね、
こちらにお座りの方が
来てございますか。私でございますか。久々のポッドキャストに出演しておりますメスコン星人こと東野明彦でございます。日本の皆様こんにちは。
はい、ビリーさん、
ビリーさん、すみません、僕のためにエコーを用意して
くれました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
そして先週に引き続き小牧ちゃんもね。
はい、小牧です。
あのタイミング見計らってちょいちょい喋らねや、喋る時ない
から。途中で文明さんの話に聞き入ってしまって、あ、そういえば私って参加してたんやと思ってしまって。
そう、ね、先週に引き続きまたライブ配信、はい、
ま、だ
でもこれ考えたら、
はい、
ライブ配信を見てくれてる人は、
はい、
放送より先に、
はい、
この内容を聞いてくださってるってことやな。
そうですね、
なるほど。
結構いつもライブ配信してます？
いや、してない。
まずしてないですよ。
今日初めてやな。
いやでもちょっと試してみたいや、何か質問したいことがあれば。
そうそうそう、これで質問とかしてくれたら、ね、なんかこうオールナイト
ニッポン話しやすいですよね。
うん、なんか引き出しが開いておもろいって、
うん、いや見てる人今何人ぐらいになってる？
今だけでトータルで40ぐらいですよ。
ああ、そしたらそこでなんかコメント書いてって言ったら来るはずなんで、
うん、この今コメント書いてって俺が言ってるやつを今リアルにコメント書いてを聞いてくれてるわけ。
そうですそうです、聞いてます。
例外まみれの人生ブラボーであったり
っていう名前の
人、三宅さんのお話が聞けて嬉しいですみたいな、あと先取りみたいなコメント、
先取り、
先取り、先言うたじゃないですか。
ああ
今ライブ配信見てくれてる人はこう放送中、
まあまあ先取りしてからええことあるかどうか分からへんけど。
そうですそうですそうです、思うんで、うん、
こうやってなる、そう、質問をするしたいなと思う人は質問をなんかすると
コメント
字が出てくるの、文字で
字出てます、出てます。
もうなんかラジオのファンだった私からしたら夢のような企画ですよ。
でもこれそうか、ラジオの人にハガキが来るんじゃなくて、
そうそうそう、
これダイレクトですぐ行くから、
ああそういうことや、
掘り
下げ、それ面白いな、それ、
そう昔のやつずっと掘り下げて私聞いた、全部聞いたんで、
そう、
あのラジオこの
これ
見る見る見る全部聞いたんで、それをライブで自分の言葉で質問できるとか最高ですよね。ファンからしたらもうこんなラッキーなことはない。なんか
けえへん、
けえへん。
でも突然やったら緊張しますよね。
分かった、ほなもう何か来るまでも喋らない
。いやいや、皆さん青森の紬のみんなで見てますっていうような質問っていうか来たんで、紬の青森の人質問ください、ダイレクトで答えます。
そうそう。
突然、
はい、名指しです、名指しです。
あ、分かった、じゃあ青森の雅が旦那をもうちょっと静かに酒飲まさせる方法はないですかとか、そういうのは違う。
工藤さんありがとうございます。そんな感じでラジオをしながらライブ配信しながら収録、
工藤さんが挙げてくれてるの、
うん、
工藤さんってどの人だったっけかな、
工藤小石さん、
工藤さんってあの富士通の人かな、ちゃうかな。
静かに。
いやでも、はい、予告しとったらみんな質問を考えて入れてくれるんじゃないですか、
う
ん、
そうですそうです、
うんね、
今回はそれこそこうお昼の時間帯で皆さんこう、うん、特に開けてないようなちょっと中ぶらりんな時間帯やもんで、
う
ん、
あ、そうか、仕事して
はん、はい、うん、なもんで、まあ、それをこう夜の7時とか8時ぐらいスタートの、うん、7時8時はちょっと、
いやでも今日土曜日
は来てるやん、私は1月に出産したんですが自分の子供が生まれた時どんな気持ちでしたかとか、
おお来てます、
はい、
1月に主催、
木村愛理さんっていうんですかね、か木村ゆりさんっていうんですかね、はい、
1月に主催された方、
出産したんですが、
出産、
うん、出産、
出産ですね。講演会の主催の
出産したんですが、
1月何日だったんでしょうか。
じゃあそこ
21日までならビリーさんと同じやし、
そうです、ね、
18日までなら僕と同じやし、はい、17日までやったら山口百恵と
一緒です
。そうなんや、
出産した時に、
うん、で自分の子供を産まれた時はどんな気持ちでしたかって
男の気持ちですかこれはね。
そうですね、
男の気持ちを聞きたい、
はい、あ聞きたいですね。いや社長の話、
あ、ね、1月6日生まれだそうです。
あおめでとうございます。
おめでとうございます。
アイリさんおめでとうございます、はい、
名前なんちゅう名前にしたいのかな。
名前は何て言うにしたんでしょうね
僕よくねうちの子供になんか名前つけるのに中野さんいい名前ないでしょうかって聞かれることあるな。聞かれるといつもね文明ってどうや毎回言うんやって。毎回言うのに文明ってつけたやつがまた一人も出てくるほんなら聞きなさいなよって
相談するなよっちゃね。
ドラクエのトンヌラみたいな
だって俺この名前で生きて生きて楽しかったなと思ってるからもう堂々と言うてんだけど。
いやでもね僕も秋彦の秋と文明の秋一緒じゃないですか。光栄で、ね、
光栄ですか。
いやでもあの名前ついてる、あの字ついてる人ね暗い人おらんのですよ俺。
そうかなほんまに。だってお前高安の1号で来た森くんも同じ秋ついてる
お前は同じ。あれ暗かったね。
暗い暗い。
ああ、俺そこは気にしてない。
暗かったねってまだ生きてるやろ。
過去形にすんの。第一期生の森くん、そうだ。
第一期の秋人や。
秋人や、そうや。
あいつの秋人って昭和のショーンにあの仁義の仁義でや。最もあの宮家に近い名前。
そうですよね。
広人って新郎とかね、みんなあの仁っていう字も使うし。
秋人って新郎
さん。秋人なんてまさに天皇家に生まれた子みたいな名前。
あ、ほんまですか。僕もなんとなくそれを忘れとったんですけど、その後会う人は火に召されるというじゃないですか。なんか明るい人多いなと思って見てるんですけどね。
ただ君の少ないデータの中からでも、うん、外は生きれんと。
さっきの愛子さんでしたっけ。
全然違う。
アイリさん、
アイリさん、
1月6日生まれのアイリさん、出産された時にどう思われましたかという質問でございます。
俺は1人目のヤマトの時は僕が取り上げたんですよ。
え、
へえ、
うんうん、こんなもんぐらい俺が取り上げたの言うてだって俺ちっちゃい時からあの犬とかいっぱい犬の出産いっぱい立ち会っていたから
信じられ
ない。まあまあまあその大きくは変わらんわけさ、同じ哺乳類やしな。
うん、嘘、全然違う。
だからあのなんかテレビとかでよく見るような嫁はんの横へ行ってヒーヒーフーとかああいうのと俺は全然違って、俺も生まれてくる側の方に来てもうちょっと生き目もうちょっと見てきた頭見てきた見てきたみたいに来て、俺結局カップつけてもらいでこうひねりながら引っ張り出すのも俺が引っ張り出す。だってまあお医者さんもオレンジの目の前の人やから、お医者さんもよう知ってるしな。
あ
俺も出産の経験多いから言うて説明してる。
出産の経験はないやろ
出産の手伝う経験
経験ね。なるほど。
で犬でもほんま一匹ずつ大変やで、もうだいぶ一気に一気にボロボロって出てくるんだから。
いやそんなこう犬と人間の出産一緒にし
たら絶対違う。
いやも
う
大変やったよ。
いやそれはそうやけど、そうやけどもうジョインって出して、ジリーって、おー頑張れたー言うて、でおら泣け泣けみたいな鼻ジュルジュルジュルジュルってなんか吸って、うんうん、でしてなんかパンパンとかしたらわー泣いて、うん、泣いた泣いたみたいな。その後にほの後にやっぱり犬と一緒なんやって、子供が生まれた後には胎盤が出てくるやん、
はい、
それは子供の要するに栄養の塊みたいなもん、うん、あれがサプリメントになったりとかさ、いろいろ今はするらしいけど、でも犬の親はメスは必ず子供産んだ後の胎盤を自分で食べて、産後の体力をつけるために我が子腹から出た胎盤を食うわけよ。だからお前も食った方がええって俺が言うから出産直後にそんなこと言わんとってお前食べへんねんだら俺と一応味見してみてえから俺食ってみるわ言うて、俺嫁はんの胎盤ちょっと食ったんやって、
はい、
生で、うん、
どんな味なんですか。
血の味さ。
あ、それはね、
あ、血の味やね。
こんな罰ゲームないですよ、せっかく
産
ん
だの。ということで、ね、それよそのない、よその人の胎盤はよくなんで一応好きになって結婚した嫁はんの胎盤やからさ。
いや、産んだ後の自分の胎盤食べさせる罰ゲーム嫌ですよ。
太った方がええぞって言ったんやけど、もうやめて言うて。
まあ質問の答えになってるかどうか分かりませんけど、とりあえず食べてくれへんかって悲しかった。
今でもちゃんとありがとうございます。に声で来てるよ。ちゃんと。
でもなんかそれが嫁を傷つけたのか何か分かりませんけど、2番目と3番目は生まれたすぐに俺に教えてくれんかった。 3番目の時なんて2週間ぐらい経ってかないで、
子供生まれて、
その時に
知らせたらあかん、
言えちゃったり、言えやって言ったらごめん忘れとったってもう天然もどこまで天然なんやって話したごめんごめん忘れとったわ日向の時は一応ね、生まれたねっていうのは言うていて、 でも最初にかかってた時電話取れなくてね電話したのに何してたんって言って、確かサウナ入ってたんだけど3番目の時は何日も経ってから、うん、1週間10日ぐらい経ってからやったんちゃうかな。
え、じゃあ名前
言うの忘れとったよ。
名前はじゃあ
名前はもうほぼ決まっとった。
ああ、さ
っ
きに、
う
んうん、なるほど。
お前どうやった
の。俺はね、俺が生まれた時の話なの
ちょっと待
って、俺が生まれた時の話なんやけど、まあまあそのメスコン星人の話はね、生まれる前の話でね、母親にちょっと、まあ母親も俺いらん思って薬飲んでジャンプしてるとそこで顎がしゃくれたという話で、まあ過去の放送全部聞いてもらったら分かると思うけれども、でまあ大きくなってから、大きくなってから僕が生まれた時の状況を聞かせてもらったけど、うちの親父がもうとにかく釣りが好きで、釣りが好きで、もう俺が生まれる時も母親帝王切開で産まなあかんような状況だったのに、親父釣り行っとったんですよ。それで俺が生まれてから魚を大きいの釣れた言うて鈴木が釣れたんですよね。母親も手術した後やから僕くたくたなってるところで、親父がやってきて、おい美代子、こんなでっかい鈴木釣れたのこいつの名前鈴雄や
もうちょっとで鈴雄になる
絶対小学校いじめたチンチン言うてもうね、うちはちょっとむちゃくちゃやね。大体俺前このラジオで言うたかな、飯食うて京橋やの家京橋やから、京橋が帰ってくるところでうちの親父が酔っ払って、おーおーそうや、明け引越し込んだあそこのもしもしピエロやな、お前が何言うてんの、それもやんちゃな子猫やないの俺やんちゃな子猫さんなのそういうことを18の息子に言うかんやろ、ね、そういう家やからね。
でも鈴木になってたら東の鈴木で面白かったです。
いや鈴尾鈴尾東の鈴尾それこいつの名前鈴尾やねん、他泣いた言うと
あの美代子が泣いた、
美代子が
泣いた、あんな明るいのに、
あんな私こんな辛い思いして呼んでんのに鈴尾はないやろ
今マリちゃんから元気そうで何よりですってメッセージ来たよ。
ああ、ほんまですか。
氷川まりちゃん。
氷川まりちゃん。
ああ、氷川まりちゃん。びっくりした、ドキッとしたよ、ね。こいつの嫁はんもまりちゃんって。
ああ、そうそうそ
う。嫁はん聞いてんのみたい
な。奥さん聞いてるかもしれない。奥さんは
聞いてる。お母さんも聞いてるかもしれない。
いや、うちのお母さんは聞いてないです、ね。美代子は見てないと思います。美代子見たら傷つくでしょう。美代子だけは見んといてほしいですね。
でも出産話だけはされるって
そうそうでも男はでも出産ってなんかこう、まあ、見たらね、分かりますけど、あんまりこう立ち会えへんかったら何の変化もないですからね、どんな気持ちかって
言われたら、なんかそれがすごいショックになる男の人もおるとか、
ありますね、
いろいろ俺の
でも俺は出産に立ち会ってってことですか。
そうそうそうそう、俺はもうその犬のあれをずっと手助けしてきてるんで、何もショックも何にもなかったわ。
なんか血が弱いって言いますよね、男の人。
男の人ね、男の人血弱い人多いね、
だからなんか見てほしくない、
この辺ちょっと聞いてちょろっと血出ただけでってなってくる。俺の友達一人おんねん、うん、もうちょっとの血見ただけで、ちょっと聞いてもらってもう一度ちょっと捕まえといて聞いてもらって、お前こんなもん2cc ぐらいやねん
の方がまだ
ほんまやで、皮のケツ切った方が余計血出てくるんだ
もん。男は弱いよね、そういう意味で。女の人から生まれたから負けて当然なんやけ
ど、なるほど、
でなんか生まれた時は見た方がなんかお嫁さんへのなんか感謝が生まれるから見てほしいっていう人もいますよね。
小牧ちゃんどうやったん、女性やん。
あ、私ね、
私は、
私なんかおいしい2点セットで、なんていうか自然分娩で生まれるかどうかわからないっていう言われたんですよ。もうなんか胎盤の骨がよく出てるって言われて、で引っかかったら あの切ります、はあ、でも、もうギリギリわからんって言われて、はあ、でやっあのやってみて40秒間隔前回台まで行って引っかかって見事にあの上のひよちゃんでそっから緊急帝王切開でお得な、うん、お得なセットですどっちもやったっていう
だから
も
う、うん、ああそういうことな
あ自然分娩もチャレンジしたけど
そうそうそうそう
最終的には帝王切開
だからそうですだからなんかこういう台みたいなのに乗せられてでそれまでは自然分娩やから、
う
ん、
そうそう
ギューってね、やるじゃないですか頑張ってでもう夜中中散々痛くてでこう最終朝乗せられもだいぶ開いてるから、うん、でもなんかみんなは一応下からできる限り産まそうとしてくれるんですよ、うん、でもその時はあの手術前なんで真っ裸なんですよ、
うん、
でなんか豚の丸木みたいにこんな台みたいに乗せられて、
うん、でとりあえず別に誰も豚の丸木みたいに言うてない
よ丸木みたいにでとりあえず頑張ってみんな頑張ってとか言うんですけど
豚の貯金箱みたいな
やつでやってでなんかその間になんかあれ冷めるんですよちょっと痛みがねあのほんのちょっとだけでその間はなんかなんていうかちょっと冷めるじゃないですか気持ちも全部でその間みんな仕事するでしょその帝王切開に用意をし出すでしょそしたらなんか私だけ裸でこんなところでみんな仕事してんのになんかすいませんって横の看護師さんとかに謝って大丈夫よとか言われて
私にできることあったら手伝いますけどみたいな
みたいな感じで結局帝王切開になりました、夫はもうその間にちょうどもうあのちょうどいいからってご飯食べに行っててお父さんに生まれましたよって見に行ったら誰もいなかった、私も疲れ果てたんでひよちゃん生まれてもあこんにちはってそのままバッて寝てる
あ女の人がいろいろ苦労されるんですよその苦労が男性陣は分かってるのかということもあるんじゃないんですか
あります
いや僕ね高谷、まあ、ちょっと高谷さんに一本の話戻るんだけど もあのマリさんが引退されてね、はいはい、料理を研修生が作るようにしたんですよそうするとあの献立を考えてでみんなに食べさせる料理を作るということが、うん、男どもにとってどれだけ大事かということがすごくよく分かったのでうちに来た生徒が言ったのが献立一つ考えることが愛なんだなってことが私僕気づきましたって言って料理作るの楽しいって言ってる、まあ、要するに食べさせよう自分で食べるもんなんてご飯とね、うん、なんかお漬物か、 なんか、ね、ご飯ですよって十分じゃないですか、うん、でも人に食べさせるということで、うん、それを毎日繰り返すということがこうすごく大事でお母さんのありがたみがすごくよくわかりますとか言ってて、うん、僕そういう旦那さんの研修みたいなのも世の中にあってええんちゃうかなと思って
ほんまに
僕は感謝してるつもりでおるんですけど今嫁はん見とってあんた感謝してないねんって言うんですよいやでもねご飯作るって大事やなと思うし女の人の仕事って本当素晴らしいなと思う時ありますよあえて生活見てると
あの料理時間だけじゃないですからね3日ぐらい前から3日ぐらいの分の食材買うじゃないですか1回ずつ行くと変なもん買うってもんで3日分買うでしょ、
はいはいはい、
ほんならその時からじゃあ明日の昼はこれして明日の夜はこれしてみたいなんでだからもう調理時間がたとえ1時間で済んだとしても3日ぐらいはかかってんすよやのにダーが帰ってきてあの帰ってこなかったとかの時はパスタにしてしまったみたいなもう明日の弁当にはできないぞみたいなのはありますよねその水面下がねなかなか理解できないですよねでも怒るわけにもいかず
まあそれはそうですねだからそういう研修があってもいいんじゃなかろうかと僕はそういう子供たちの言動を聞いて思ったりしたんですけどね、うん、
でもその、まあ、同じ研修生のみんなの分を、うん、大勢の分を考えて教えてもらったりしながら買い物に行く作るやったことのないこと、うん、で美味しいって言いながら食べてくれたら、
うん、あそうなんですよ
これが人のために何か頑張るってことなんかなみたいなことをちょっとずつ感じるとかっていうのはええよな、は
い、ありがとうって言ってもらえるのすごい嬉しいしみんながどんな顔して食べるそれからね残さんようになったんですよみんな前までは
ほらその次自分が食べる側になった時に
そうそうそう
これちょっと俺の口には合わんとか言
われへんおいしいおいしいって言うんですよありがとう作ってくれてとかって言うんでねあの心っていうのは世の男性みんなやった方がいいかもしれませんね、うんうん、いや本当に大学出て就職して、うん、そのまま結婚して、はい、その家庭入っちゃえば、はい、料理作る機会なんかないから人のためにね、うん、だからそういう日々の料理を作るというのをね、うん、若いうちにいっぺん経験してるだけでちょっと考え方変わるからね、うんうん、作ってくれた人の気持ちっていうのはやっぱり分かる男性にならんとね、うん、結婚してから苦労しますよ、ねうん、そういう男性をこう撲滅させようということで食べやすい日本も日々頑張ってるわけですよ なんか他に質問来てないんですか。
質問あんま来てないですね。
ですね。
そうですか、
うん、皆さん楽しんでいただいております、う
ん、旦那さん研修賛成とかね、こんがで考えることがあり本当にそう思いますとかってそういうの来てますね。
あ、うん、まあ、そうですよね。
まあご飯だけじゃないんですけどね、洗濯とかもね。
そう、そのね、洗濯とか炊事とかっていう、まあ、単体でいうその間のところの方が大変なんですよね、いろいろ段取りしなあかんこととかね、
なんか総合的にね考えるみたいなね。
そう
そうそう
そう、そういうのがあればこう家庭は平和になるんじゃないかなと、
うん、うち分担しましたから全員で。
いや、まあ、こんなこと言うたら申し訳ないけど、やっぱ喧嘩してるご家庭のお子さんがやっぱりこうちょっと心が病んでしまうことが多いんでね、子供が。で、子供たちはやっぱ自分のせいやと思ってしまうことがあるんでね。
なるほど、なるほど、な
んかやっぱ仲良くしてもらいたいなとも思いますしね。うん、まあ、言うたら僕の仕事なんて夜中からなくなってしまうことが一番望ましいんですよ。
確かに確かに。
じゃあね、その多賀寄せに来た子供ちゃんが、うん、まあ、例えば卒業していって、うんうん、その逆に両親仲良くなったとかもあるんですかね。やっぱ
あのね、そこはね、僕が間に立って代弁するんですよね。お互いの話って聞かないじゃないですか、うんうんうん、親子ってね、必ず。でも間に入ってそれぞれ話聞くんですよ、うんうん、そしたらあの客観的に見るように話するんですよ。俺はお母さんがお父さんがああいう風にしてきたのは、子供の頃こういう風な育て方したからこういう風になって、君にこういう風な態度を取ってきたんです、うんうん、と思うぞと、うんうん、で自分の親を客観視できることによって初めて大人になれるんやからなって言って、うん、お母さんなんであんな風に伝えることしかできへんかったのかっていうその背景ちょっと考えてみろみたいなこと言って、でお母さんとお父さんにはよく言うんですよ。あの子供にね、あのどういう風に接したらいいかって思ったら、お母さんがお父さんとお母さんとお父さんとお母さんにどんな風に言ってもらいたかったか、どんなとこ認めてもらいたかったかってことを想像しながら子供に伝えてあげてくださいって言うと意外とハマるんですよね。で三者面談するときは親と息子と僕がおって、うん、お母さんどんな子供で育ってたんですか、どんな幼少期やったんですかとか、どんな風にあの高校時代考えとったんですかって言ったら、子供がね目キラキラさせてくるんです。俺と一緒やって言うんですよ。
だから
みんなそう。だから親が受けてきた教育をそのままお母さんは気ついて、気がついてるかどうか分かんないけど同じことやっちゃってるっていう。
そらみんなそうなっていくやろな、うん、だって自分の経験していたことをするんやと思うよ。
そうなんです。
だから、まあ、うちは少なからずその嫁はんと喧嘩って俺は何もせえへんけど、
ね、
でも俺だって親父が死ぬまで親父とおふくろが喧嘩してるとこ一回も見んかったもん、
うん、幸せ。
一回も両親が喧嘩してるとこ見たことない、
めっちゃいい、
ね、なんでどうやって喧嘩を売ってんのかがまといかない。あれどっちかが喧嘩を売るんでしょ。
そうですね、売ってますね。
さあ俺こう別に嫁はん以外でもなんか俺がウォーリーなんかもなんかプライベートもいろいろ知ってると思うけど、俺人とあんまり揉めへんやん。
揉めないですね。揉めてるの見たこと1回あるかないかとか2回
ですよ。そう1回ない。
あのね、高校生の同級生の集まりに揉めてるっていう、揉めてはないですよ、なんかもう
言い合いみたいになった、
イライラしてるなっていう雰囲気がつく。撮ってないんですよ。
見てみたいわ。珍しいな。
じゃそれがもう なんかその同級生3人ぐらいがたまたまその同級生の店へ俺ご飯食べ行ったんで、
うんうん、
でその家族っていうか嫁はんのじいちゃんばあちゃんのも一緒になって行って、うん、でしたところへ見て、そう同級生やってる店やし行ってあげたいねんって言うて、うん、行ったらそこへ同級生が2人ぐらいで来とったんよ、
うんうん、
おー久しぶりやなっていう話から始まって、でいやちょっと俺今日は家族みんなで来てるからって言うてて、うん、でしててもまあ途中でさトイレ立ったりする時とかに、いやお前ところでどこにおんのとか何やってんのみたいなとかって、うん、ちょっとそんな話するやん、
うんうん、
でしたらもうみんなみんなね口を揃えて、でも文明お前はええよなっていっぺん公演したら何本もらうねんやとかな、お前その儲かってる金何どうすんねんとかな、ちょっとはこっちへ回せやとかな、だからそういうものの言い方でお前はええよな、お前はええよなみたいなことばっかり言うてきて、ほんで腹が立っていたんや。
わかるわわかるわ。
ほんでもうめっちゃムカついていて、その時にいやそんなこと言うてる暇あったら自分で努力しいや。
それそれそれ
あれがどうなこれがどうな言うとる暇あったら自分のやれること探してやるべきやわ言うて、ね、こうやって言い始めたら、お前ちょっと説教とか勘弁せえや一番説教されなあかんようなことしとったんお前やぜとか言うてさそれ分かってるな言うて
なでそんなことがあったんや
そんなことあったでもまあ本当に数えるほどしか
イライラしてるの見たこと
ない。イラッとするとか喧嘩になるとかいうようなことはもうほぼない。
ないですね。
っていうのは
も
う
本当にないですね。
あの親を見てきたからやと思うから。あそうだから僕は、ね、自分のねその3人もおる息子らが結婚するのもね、あの例えばそうかこの間もヒューが2番目のヒューがと同級生の子がうちのその下の店であの結婚式の二次会をやってくれてて、そしたらもうびっくりやもう結婚したんやってと思ったって俺の同級生やでとかって言って19歳でとかって言うから、そら早いなって言ってて、ヒューがお前あの焦って追いかけんでええかなって言ったら俺な別に慌てて結婚したいと思ってねえしとかね、そうやっていやでもお前別に結婚したい人見つかったらしたらいいと思うよ、うだってお前が結婚したらなきっとあの仲良く生活するよって、うん絶対お前は仲良くね相手のことちゃんと思いやって笑顔の対案いい家庭をお前ならちゃんと作るからって、そうやって言ったらそうかなって言うからそりゃそうやわって、だってお前とうとうとカーコ喧嘩してるとこ見たことないやろ言ったら見たことないよって、っていうことはそれと同じことをお前するようになんねやから、だから俺は仲良い夫婦生活を送っていくんだっていうふうにもう今のうちから暗示かけといた方がいいよって、でこうやっていうこんな感じを信じて生きていくんですよね人間って。だから自分は幸せになるんだ、僕は生活に困らないんだ、困るようなことない、むしろいっぱい稼いで一回のこの人生を超楽しんで生きていくんだという暗示をどれだけかけきれるかやないかなって。
まあそうですね。いやだからマリさんがねよう言うとったのは、高安日本はサザエさん一家目指そうって、あサザエさんみたいにこう和気あいあいとみんなで集まってみんなで食事食べて、ああでもないこうでもないとか言いながら、あのそうやって仲良く、マリさんも見てたらあれやけどね、そんな言うてたからね、そういうこうあたらその家庭の形っていうのを
マリちゃんはまあ船さんやろな
俺マスオさんだ
よ俺マスオさんだよ
まあでもそんな風にね、こうお互いのことをこう、まあ、認め合うのもそうだし、うん、こうなんか食事を囲んでっていう世界をしっかり作らないといかんよってマリさんずっと言ってたからね、それはやっぱ守ってるし、なるほどですね、食事って大事ですしね、
はいはいはいはい、
だから文明さんもさっき南先生の話でも言ってた、車の中で言ってたね、そのブレないという方と一緒にいると、はいはいはい、ブレないということが当たり前になるから、はい、ブレるということがなくなるっていう、うん、その人の近くにいることが大事やっていうね、それほんま大事やなと思って。
だからヒューガが IBS 行ったとしたら、お前ブレんなよブレんなよってこう言葉で教えたって、ブレるブレないなんてことなかなか分からないじゃないです
か。分からないね。
でもブレずにやり続けてるあの優しさの塊みたいな、南先生の横で1年2年と一緒にね過ごさせてもらったら、そのブレないが当たり前になったわけなんでしょ。
まあ、そうです。
でこれが一番いいですよね。
素晴らしいね。
そんなもん教えてもらわんでもうそんな当たり前やろって、だから感情ってそうやと思うんですよ、ね、その南先生もとにかく優しい、でこの東村でもそうやと思いますよ、優しいですもん、だから僕は人を育てるのはもう優しさに勝るものはないって、あせこせはあれは指導ですよね。
そうですね、そうだね、
教育って僕は優しさやと思いますね。あ俺もこの人みたいな優しい人間になりたいなっていう、もう勝るあれにもそのものはないんちゃうかと思います、
宮崎さんのあの言葉俺実は好きでしたよ。卒業式言ってたでしょ、坂本龍馬の覚えた字っていうね、あのフレーズ俺いつも使ってますけどね、人に憂うと書いてね、憂いに人が寄り添うことが優しいという、
または優れているとも言うわけで、龍馬が2番目に覚えた感じ、一番目は海っていう状態と言われてるんだけどね。
でも日本語って不思議よね、優勝ですからね、優しい勝ち
優しい勝ち、
はい、また来週に続きますということで、スムーズに締めるよ。中村文明と
森と
東野昭彦と
小牧と
ビリでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。実は知ってるんだ君の
その手のひらの中握った拳広げてごらん。空っぽだと思い込んでる君の心を